じゃあ、次のお便り行っちゃおっか。
行くんだ。
行くよ、行くわよ。
ちょっとでも一発目のお便りで、だいぶ、めちゃくちゃになっちゃったね。
あれ、あれ、どう、いつもそう。どう編集するんやろうと思って。
でもね、ほぼ編集しないよ。
え、そうなんや。え、いつも編集してないんですか？
なんか、音のバランスは取るけど、
うん、
基本あの、15分15分で30分なんですけど、
はい。
まあ、大体、それぞれその20分ずつ取って、
うんうん、
終わり。
へ
ぇ、うん、本当にあっという間。
喋ってたら。
なんかなんなら物足んないよね。
ね。
まだ喋れるってなる。
結局さ、その終わってからお疲れ様って感じで、飯食ってる時の話の時の方が面白いパターンだよね。悔しいってなんだよね、
うん。常にやっぱ IC レコーダーを胸ポケットに入れとかないとダメね。
ね。
そうね。そうね。うん、
じゃあ、お便り読んじゃおっかな。
お願い、おね。
佐野さん、小田さん、はじめまして。まんじる亭鬼役目と申します。いつもラジオの更新楽しみにしております。私は幼い頃から男性が好きだったのですが、そんな自分をなかなか受け入れられず、初めて男性と性行為をしたのは21歳の頃でした。という神器を手にした私は男性との仰せを重ねる日々を送っていたのですが、これは私が3番目に出会った男性との性行為に関するエピソードです。21歳の夏、大学のサークル活動が終わり帰宅している最中のこと、うだるような夏の暑さにうんざりしながら、なぜか下腹部のうずきを覚えた私は、朦朧とした意識の中で、エリアボードにめぼしい書き込みがないかチェックしました。16センチ、85キロ、38歳。足あり場所あり、細身で中性的な男の子が好きです。掘りたいな。幸い私は細身で中性的な見た目であったため、すぐにコンタクトを取りました。駅まで迎えに来てくれた彼の車に乗り込む。タイプだ。とてつもなくタイプだ。彼も彼で私を見て、可愛いね。すごくタイプだ。などと声をかけてくれる。単純な私はその言葉を真に受け、浮ついた気持ちでカーオーディオから流れるザードに耳を傾けていた。揺れる思い。違う曲かも。揺れる思い、体中感じて。私は今から彼のたける肉棒を体中で感じられるんだと思うと、高ぶる気持ちを抑えるのに精一杯だった。彼の家に着き、お互いシャワーを浴び、いざ尋常に勝負と思いきや、ちょっと待っててねと言い残して彼は部屋から出て行ってしまった。まさか何か道具でも持ってくるのでは？この後私どうなっちゃうの？期待と不安に胸とチンポを膨らませながら待っていると、戻ってきた彼の手には一枚の紙が握られていた。お待たせなどと言いながら、彼は布団に乗せばる私の枕元にそっとその紙を置いた。その紙が何なのか確認する間もなく、じゃあ入れるねと彼はたけり狂った陰茎を私の中に挿入してきた。まだ経験の少なかった私はその圧迫感にあえぎながらも、男性に抱かれる喜びに身を任せ始めた。次第に行為は激しくなり、そして彼が私の体を深く突き上げ大きく身をよじらせた時、とうとう視界にその紙が映り込んでしまった。その A4 サイズの紙は、なんと拡大印刷された V6 の三宅健の顔写真だったのだ。困惑した私は言葉にならない声を上げながら彼に目を向けたのだが、彼は私のことなど一切眼中になく、ただ三宅健の写真だけを一点に見つめながら腰を振っていた。さっきはあんなに可愛いと言ってくれたのに。とてつもない悲しみが押し寄せてきたが、それと同時にダッチワイフ感覚で抱かれているという事実に非常に興奮してしまい、そこからはさらにエスカレート。私もノリノリで腰を振り、最高に陰備で激しいセックスをしました。それから数年経ちましたが、この性行為を超える快感は未だ味わえずにいますし、帰りの車で彼が言い放った、ゴーリキあやめにチンポが生えてたら最高なんだけどなぁという一言が忘れられません。以上が私の人生史上最高に興奮した性行為の話でした。これからもラジオの更新楽しみにしております。以上です。 まんじゅうてるおにゃくらさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー。すごいね。
なんか、ちょっと、あれだね。ガツンと来すぎてさ。
うん。
すごい。
いやー。辛くないでも、実際。
何が？
なんか、だって、三宅健、うん、まあ、ね、そういうのがタイプ、彼も、まんじゅるて鬼悪夢さんもそういう顔立ちなんでしょうけども、でもそれのきっとさ、うん、上位互換である三宅健のさ、
うん、
置かれて、三宅健だと思われて抱かれるの、悲しくない？
いや、なんかさ、でもその、後半にさ、うん、私、ダッチワイフとして扱われてるんだってことに興奮したって書いてたじゃん。
うん。
だ結果的にはウィンウィンになってるってことやんな。
そっか、じゃあ。
忘れられないセックスって書いてたじゃん。
うん、興奮を超えれないんですよね、これ。
ねえ。
もうお腹扱いだもんね。
剛力あやめも、だからなんか、畳みかけてきよるな、と思って。
でも、三宅健と剛力あやめ似てるか？
似てないと思うけどね。
うん、違うと思うけど。ま
あ、でもね、
まあ、でもちょっとや、うん。
金銭が、金銭に触れるんでしょうね。
うん、
いやー、これ、まあまあでも確かに同じことされたら、そうやね。自分やったらって考えるとよね。う
ん、でもなんか、興奮する人がいるのもわかる気がする。
そうね、まあ、オナホ扱いみたいなのだと思ったらわかる。
うん、
ね。
うんなんか目隠しとかさ、顔隠してとかでさ、掘る人とかいるじゃん。
あはいはいはいはい。
まあ、まああれ系に近いのかなとは思う。
それならね、全然、うん、同じか、同じだわ。精神的に目隠ししてるわけだもんね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。うん、
はいはい。
でもまああれだね、芸能人の写真ってさ、まあ、
うん、
まあ、ありがちというか、まあ、まあでも、やるやろうなっていう感じの可能性は感じるけど、
うん、
まだ芸能人でよかったなと思ってる、僕は。
あーね。
あ、そう、そういうことね。
素人のね、イケメンとか。
うん、
まあ、顔はいけないけど、体はタイプっていうケースよね、これって。
いや、でも顔もいける。
そうかな。
まあね、そうね。だから、アイコラのすごい版だよね。
懐かしい言葉として。そうだね。リアルタイムアイコラだもんね。うんうん、そうだね。
脳でね。脳の方で。
うんうんうん、なんかさ、顔の写真貼ってるバンドの人たちいなかった？
あ、いたいた。ね。本人の顔なんだろうけど、ちょっと加工がされているやつでしょ。う
んうん、あの形式でセックスしてるってことよね。要は。
まあ、そうね。貼ってるか置いてるかの差はあれど。
でも、なんかでもさ、テクノロジーがもう進んでるから、
うん。
マジで、VR でさ、VR 風俗で、あ、はいはいはい、もう今後出てきそうよね。その、体は。
そう
だ
ね。うんうんうん。
体はその、まあ、全然、顔はいけてないけど、体がそのように近い人と、VR で見えてるのは、すげえ男前の人で、みたいな。
はいはいはい。
全然あり得るよね。マスオちゃんさ、その、はい、どっち派？顔重視？体重視？
顔かな。顔だと。
どんな顔？
顔もね、バイオリズムがやっぱ関係してる。
あ
ー。なんか、めっちゃ可愛い顔とかでも、
うん、
いい、
うん、
いける日もあるし、
うん、
やっぱ、男らしい方がいい時もあるし、
あ
うん、やっぱバイオリズムね。
それらに、なんていうの、共通する特徴はないんだ。
ないかな。
い
や、一時期、周りから、メガネ好きなんではって言われてた時があって。
なるほど。
で、メガネって思うけど別に、メガネなんでもいけるわけじゃないから。
ああ。
そう。
メガネが似合う系の顔が好きってことかな。
あ、それはあります。メガネ、なんかメガネ顔の人っているんですけど。
あら、
いますね。
そう。メガネかけてなくてもメガネ顔っていう人いるから。
おるおるおるおる。
それは割と好きやと思います。
はいはいはい。
結構顔のタイプって難しいよね。なんかさ。
わかる、好きなさ、顔聞いといてあれだけどね。わかんなくない？
わかんない。
ほら、なんか飲み会とかでもさ、まあ、聞かれるじゃん、
うん、たびたび話題に上りますよね。
ああ。
まあ、その、のんけとかでもそうやけどさ、ある程度こう、近似値っていうか、嘘を重ねてる。うんうん、これ自分の本心で自分の顔のタイプ喋ってないなっていう時ない、
うん、いや、なんか、これだけ言っとけば、まあ、その場はなんとかな
る。そうそうそうそうそうそうそうそう。はいはいはい、なんか、汎用性が高い顔で言うよね、大体。
でも僕なんかあんまり、
犬顔とかさ。
あ、だから、もうだからさっきの人の話で言うと、三宅健って言っとけば、その大体当てはまるみたいな。
そうだね。そういう系が好きなんだってなるもんね。ジャニー系だ、みたいなね。
はいはいはい。ジャンルのね。
僕あんまりそういうストックがなくって、
はい。
いやー、でも僕も佐野くんもそうじゃない？どっちかっていうと。
ない。
そんな、なんかね、ピンとくる。あ、僕、あれかも、あれだけ好きかも。その、目と眉、
うん、
眉の幅が狭い人。
うん、
ああ、それね、男前よ。
昭和の男前みたいな顔。
うんうん、
ああ。
は結構、パーツ萌えかな。
ああ、目元ね、目元萌え。
でもそれもさ、やっぱり全体のバランスあるから、
なんかなんか。ね、福笑い、福笑いね。
福笑いね。
うん、まあそうだね。
パーツ良くてもね。
そうそうそう。失敗してる人もいるから。
ちょっと待って、福笑い失敗してる人ってもう、人権よね。
悪口。
完全にあの、もう消しのみルール逸脱したね、今。
いやいやいやいや、そういう人もいるよねっていう。
ああ。いや、でもここまでさ、このさ、お便りみたいなさ、ここまでの僕、恥ずかしめ受けたことないな。
ああ。
マスオちゃんも、そういうなんか、やばい人に遭遇したみたいな話とかってあります？
なんかやばいっていうか、
うん、
発展場、
うん、うんうんうん、
あのちょっとサウナ系の発展場で、
うん
うん、なんか寝てたんですよ、一人で、
はい、はい、
で、まあまあお断りしとくとめっちゃ若い時なんですけど、うんうんうん、そうそう一人で寝てたらなんかなんていうの、足をねくすぐられたんですよ。
うん
足を、はい、
うん。で、って思って、なんか、ビクッとするじゃないですか。そしたら、うん、ちょっとした個室みたいなところだったんですけど、ヒュッて戸を閉めて、その人が隠れたんですよ。
妖怪、妖怪じゃない？
え？なになになにな
に？で、って思って、
うんうん。
って思って、まあ、いっか、みたいな眠いし。
うん。
でもう一回寝てたら、またなんかこう、コショコショコショっとされて、
うん、
で、って思ったら、また、戸を開けて誰かが覗いてるんですよ。うん、で、って思って見たら、また戸を閉めて、こう、パッて。しかもなんか、その隠れ方っていうのが、
うん、
なんて言うんだろう。やべえ、見つかったとかじゃなくて、
うん、
クスクスクスって感じの、
あ
んた知り合いですかみたいな感じの、なんか知り合いの人がちょっとからかってやってるぐらいの感じなのかなと思って始め。
うん。
で、と思ったら、またコショコショコショってこそばされて。
ええ
ー。ちょっと待ってって思って見たら全然知らない人なんですけど。
うん、怖っ。うんうんうん。
それがすっごい怖くって。
うん。
そしたらまたこう隠れますよね。その人が。で、戸を閉めるんですけど、なんかちょっとイラってして。
うん。
まあ、結構ちょっと治安の悪い地域出身なんで、うん、イラッとしてこう、塔ね、内側から、ガーンって蹴ったんですよ。うん、そしたらその扉の向こう側にいる人が、
うん、
すごい甲高い声で、ヒャッっていう声を上げて、で、なんか、で、なんか、ささささささってこう、立ち去っていったんですけど、あれが何だったんだろうっていうのが未だに分かんない。
いやー、怖い、ね。妖怪か妖精かだよね。うん、
僕もね、その線疑ってんだ。なんか窓から覗いてたっていうところで、
うん、
もう完全に僕は脳内で、あんたオイラの姿が見えるのかい？っ っていうの聞こえてきた。もうマスオちゃんにしか見えない妖精の仕業。
久々にね、そういうの来たから。
うん。
そう。テンション上がっちゃった。遊んで欲しかったんだと思う。
うん。
そうそうそうそう、そう。くすぐってね。シルフよ、シルフ。
うん、
発展場のシルフよ。
まあ、そうかも。
そう、でもそんなさ。
うん。
遊びしに来たわけじゃないじゃん、マスオちゃんは。
そうね。
まあ、
ね、
うん、
から。
物見したんじゃないから、そうだよ。
足の裏じゃねえんだよ、つってな。
そう。プレイってそっちのプレイじゃねえんだよっていう。
そう。
でもなんでそう隠れんやろね。
本当に。いや、遊びたかったら、ね、来ればいいのにね。
そうそうそうそうそうそう。
え、行けた？行けた？
え、全然顔、よく覚えてないけど、
うん。
お、女みたいな人だった。
やっぱ、妖精だ、それは。
妖精かな？
うん、発展場に女いないから。
あ、そうかも。うん。
いや、なんかでもだいぶテクニカルなプレイしてくんな。ヒット&アウェイやんだって。
本当に本当に。
それどうなったら満足したんだろうね。
いや、だから、あの、コショコショコショってこさばされて、
うん。
まあ、行ったりとかするのかな。
まあ、勃起じゃない。まず勃起。
まあ、くすぐりフェチの人いるっちゃいるけどね。
いるよね、あの、たまに。そういう本当にマニア向けというかさ、そういう、くすぐるだけのビデオみたいなのありますからね。
ああ、あるね。
うん、でも、思うんですけど、
うん、
あの、くすぐりくすぐられって、どっちかっていうと、うん、くすぐられフェチの人がいるのはわかるんですけど、
うん、
くすぐるのに興奮する人っているんですか？
それ多分でも結構あれじゃない？その S というか、
あ、
支配欲。支配
させたいみたいな。
あ、
うん、もう嫌なことはさ、やっちゃダメだと思う、私。嫌だって言ってるのにさ。
正論だ。
うん、佐野氏もある？その、嫌だって言ったじゃんみたいなやつある？
いや、嫌だと言ったじゃんって思ってはないんだけど、あの、うん、まあ、それもね、私がすごい若い頃の話なんですけども、なんか全然普通に全裸になるじゃん。
うん。
全裸になったんだけど、じゃあこれっつって渡されたのが、恥ずかしくなってきちゃったけど恥ずかしくなってきちゃったんだけど言うね、
うん、
ルーズソックスだった。え？え？なって吐いた。
吐くんだ。
うん。鼻くんね。
そうそうそう、もう上はもう全然ただのさ、
え？
男性だったんだけど。
ね、ネトゲの始まりの街じゃないよね。何？
無課金でルーズソックスだけ渡されるアバターやばくない？世も末でしょ。
え？それは、ルーズソックスフェチ。だってもさ、でも相手の人男でしょ？
そうそうそうそう。相手の人は男分、男よ。
だって、ルーズソックスってさ、まあ、基本女性の履物
じゃん。あ、そうですね。だから、なんか、履かせてたんじゃないですか？他の方にも。なんか、そいつ、もともと、まあ、その人の家でね、お会いする予定だったんですけど、
うん、
まあ、その、駅前で待ち合わせをしたんですけど、それ雨の日だったんですね。
うん、うん。
で、雨の日だったんだけど、なんかこう、まあ、家の近くだから部屋着みたいな格好で来たんだけど、足元がすごい毛の生えたサンダルみたいなの履いてきたの。雨なのに。でもちょっとその時点でやべえかなって思ったんだけど、案の定やばかった。
そのさ、プレイ中さ、ルーズソックスってどうしてたの？うん、触ってて撫でたりしてたの？
いや、もう全然履かせるだけ履かせてさ、
うん、
まあ、ノータッチとまではいかないけど、え、ってこっちが心配になった。なんで履いてんだろうみたいな。そんなさ、似合うタイプではないので、私。なんだろうみたいな。でも多分そう楽しかったんでしょうね。恥ずかしめがね。
ああ、そういうことか。
あえて触れないことによる恥ずかしめ。
高度すぎるかも、ちょっと。
ちょっとね、まだ、そこまでの領域に達せないよね、私たち。
そうね。
修行が足りないと思うわ。
今回、後半ジングルオフ色味会スペシャルということで、ケイタ&ザ・マスオちゃんをお呼びした回、以上となります。
本当に本当にありがとうございました。
こちらこそ
やっという間だったね。なんかありえんぐらい喋っちゃった。ね、
うん。セックスもこんな長くしなくない？
あの、
ええ、
自分のその、溜めてたコセハチとかをご披露していただければなと思います。
うん。マスーお茶のマスーカキとかね。
コーナー作るの？
うん。マスーお茶のマスーカキのコーナー。
うん。あの、絶対やる。絶対やる。
ありがとう。
もう、あれだね、今回で、はっきりしたね、あの、マスオちゃんと佐野くんはライバルなんだね。
あの、結構ね、あの、ライバル視されてるからね。
いやね全然、本当に全然、もう、本当に、私の方がよっぽど上だと思ってるから。
あ、相手にされてなかった。
そう、全然。大丈夫。
偉そうに。曲提供してもらって、ほんま。おごってるね。おごってるね。
おごり高めてる。痛い目見るよ、こいつ。そのうち痛い目見るよ。
すごいよ。もう今日、明日朝起きたら、チンポの顔すごいことなってるからな。マジで。
駄菓子見たくなっちゃうかも、チンポは。
もうなんか、ワタパチくんみたいになってからな。気をつけろよ。
いや、ビッグカツ、ビッグカツだよ。ビッグカツならいっか。
よしよし、わからんけど。はい。じゃあ、まあ、そういうところで、長きにわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てね。以上。
佐野と、
小田と、
マスオちゃんの
サタデーラジオフィーバー
やつでした。
う
えーバイバイくんににんにんにんにんにんバイバイくんににんにんにんにんバイバイくんににんにんにんにん
またこれあれ
嘘でしょ、
リミックス作らせようとしとるな。